皆さんこんにちは。よくですね、勉強の仕方として基礎から応用へっていうことを申しますね。まあ、それは何となくの疑いなく皆さん受け入れてると思うんですが、基礎から応用へっていうことなんですが、本当にそうなのかなっていう話をしようと思うんですね。で、本当にできる人って言いますよね。秀才とか、あるいは天才とかって言われる人たちの、その原理みたいなものが少しお話できればと思います。まず一般論からお話ししたいと思うんですけど、例えば小学校、中学校、高校、大学1、2年ぐらいまでですかね。っていうのはもうある種そのカリキュラムが整備されていて、つまりカリキュラムが整備されているってことはどういうことかっていうと、1年生の内容を使って2年生の内容を勉強する。1年生、2年生の内容を使って3年生を勉強するっていう、そういうふうに順序立てて、カリキュラムが作られていますよね。だからそういう意味ではその無理がないように、習得が楽なようにっていうふうにこう整理されているんですね。で、それがだから知識としての最大公約数的なものを教えるときには、すごく有効ではあるんですよね。それでも最大公約数っていうところで言えば、その日本人としての最大公約数ですよね。では、まあ義務教育とされているし、どんな学科に行く人でも、どんな専門を持つ人でも、いわゆる共通の知識っていうものを勉強しようっていうことですよね。だけど、だんだんにこう勉強が進んでいくと、あるいは学問が進んでいくと、その専門性っていうのが出てくるので、つまり最大公約数っていうものをまず作り得なくなってくるわけですよね。例えば理学部の数学科行く人と、法学部の法律学科行く人と、共通知識っていうのがかなり乏しいと思うんですね。でもちろんもっと抽象化された段階ではともかくとして、例えばその法学部の授業を出るのに、微分積分なり微分方程式の知識は多分いらないんですよね。つまりそういうことですね。つまりその最大公約数っていうのがどんどん失われてくるわけですよ。だから当然カリキュラムもその段階を経てるっていうことではなくなるわけですね。で、同じ理系でも、例えば理学部の数学行く人と工学部の電気行く人では、だんだん共通部分っていうのがなくなりますよね。だから、そういう意味ではその何がどういう現象が起こるかって申しますと、つまりその場その場でね、その順序立てで教えられないので、教えないので、ですからその場その場で必要な知識っていうのを自分で身につけていくしかないんですね。で、またね、もっと言うとですね、基礎が優しいっていうことはなくて、その勉強を進んでいくと、いわゆる基礎と言われるものがいかに大事であるかとか、いかに難解であるかとかってことがだんだんに分かってくるんですよね。またそれを勉強していくのもまた学問であったりするんですよ。だから一概にその基礎が優しいとも言えないし、基礎と初歩は違うとかってよく言い方しますでしょ。だから違うんですよね。で、だんだんに基礎の大事なのが分かってきたり、とにかくその進んでいけば進んでいくほど、必要な知識っていうのはその場その場で自分でこう仕入れていかなきゃいけない、勉強していかなきゃいけないんですね。そうじゃないと分かんなくなるんです。だから大学でその、全然勉強できなかったとかしなかったとかっていう人の大きな原因っていうのは、多分その意識改革がねできてないんですよ。例えば小学校、中学校、高校っていうのはその順序立ててね、そのカリキュラムも整理された中で教えてきたんだけど、もうそうじゃないんだよっていうことなんです。残念はもう順序立てて教えること自体がもう不可能になっているってことなんですね。ですからそこに対応していかなきゃいけない、対応しなきゃいけない発想法があって、その時に大事なことは現地調達ですよね。だから順序立てて全部基礎をやってから次の段階に行くってことがもうできなくなるんですね。で、このことも知っていることが大事なのかなとも思うんですね。で、個人的な私の体験なんですが、1970年代のある日ですね、中盤頃だったでしょうか。当時物理学への情熱ってあったんですが、知識があまりなくて、でその時にある日ですね、その近くの本屋さんに行きましたら、砂川重信先生のお書きになられた成功物理という本が売ってたんですね。でそれを手に取って見た時にもう手から離せなくなりましたね。それを序文を読み、全体パラパラと見て、なんとこの内容ものにしたいなと思ったんですね。でそれをもう買い求めて読みました。でその時にとにかくもう一日中ですね、寝ても覚めてもそれをやると。でやるっていうのも計算してみるってことですね。あるいは分かんなかったらもう写してみるとかですね、図を写してみる、文章を写してみる、式を写してみる、もちろんその通り計算してみるとかですね、もうやってったんですね。で当然だんだんにその分かるところが増えてまいりまして、あるところで随分分かるようになったなっていうところが来たんですね。その本は大学受験向けの本だったので、当然演習問題っていうのは全て大学受験からの問題が取られていたんですが、それに対して砂川先生の今世生のような解説もあり、非常にいい本だったんですね。ある種の物理と何かというか、物理の難点、極意みたいなのが書かれた本だったと思うんです。でなぜかっていうとですね、その後年、どんどん高度ないわゆる物理っていうのを学んでいくんですけど、その時に ああ、そうだよ。もう常にこうなんだ、成功物理で勉強したことっていうのが役に立っていくんですね。そのくらいその物理学のそのエッセンスが書き込まれた本だったと思うんです。だから学習参考書とはいえですね、その人の一生を決めるくらい大きなものがあるんですね。だから砂川重信先生の成功物理っていうのは自分のまあ恩人だし恩賞ですね。恩のある賞です。これほど私が影響を受けた本もないんですね。ですがその当時その読み始めた時に、多分それはその当時でもかなりレベルの高い、つまりその高校生が読むとか中学生高校生が読むものとしてはかなりレベルが高い本だったんだと思うんですが、それでもそういうことを一切考えずに読みました。で、普通だったら基礎から上へやっていくんですけど、そうじゃなかったですね。現実その砂川先生の成功物理と、それからあとは受験の過去問ですね、やるくらいでもう十二分に対応できたと思います。で、それ以上にその専門の勉強を始めた時にこれがものすごく役に立ったんですね。で、成功物理って大変な名著で今は手に入らなくなっているんですが、実は後年ですね、晩年になられて岩波からテキストのシリーズを書かれていて、ほぼその内容が、この本に入っています。非常に、まあ、レベルが高い本だったんですね。私にとってはすごくレベルの高い本だったです。ですがそれによって得たものっていうのは、そのレベルの高い本に挑戦することによって得たものはものすごく大きかったんですね。で、もう一つ先生、これは私の直接ですね、一緒に研究させていただいたことがある方のお話なんですけど、その方は大学の学部に入った時にすぐに何をやったかっていうと、まあ、アンドレ・ベイユっていう天才数学者がいるんですが、その人が書いたですね、Foundations of Algebraic Geometry っていう代数幾何学の基礎っていうですね、Foundations って基礎ですねっていう、そういうまあ本があって、それをもう読まれたっていうんですね。で、当然すぐ挫折したんだけど、とにかく読んだっていうことをおっしゃってました。でもその他の高校の時には、もう全国模試で1位を連発するくらいの大変な秀才だったそうですが、まあ、つまりそういうことなんですね。で、もう一人の話はですね、もう一松伸っていう先生がいて、その方が書いた大変数解析関数論っていう大変な名著があるんですが、それをその大学の学部入った時にもそれを読み始めたっていうんですね。で、当然それは分かんないことばだらけですぐ挫折したんだけどもっていうことなんですけど、で、これね、何が言いたいかとですね、情熱なんですよ。よくね、情熱のあることをやりなさいって言うでしょう。でもこれものすごく秘密があって大事なことなんですね。で、情熱のあることがやったからっていきなりそのことが分かるわけでも何でもないんですよ。でもね、面白いことに脳ってこういうメカニズムがあるんですよ。これが分かんないなと思ったらそれを埋めようとするんですね。つまりね、その埋めようとする情報を集めてくるんです。もっと言うとね、正確に言うとそれが見えるようになるんですね。で、そこにこう焦点が当たってくるんですよ。だからそのジグソーパズルがこう一つの絵を構成するように、どんどんどんどん必要なものを集めてきて、そしてこう分かるようになってくる、できるようになってくるんですね。そういうメカニズムが脳があるんですよ。だから例えばそのアンドル・ウェイユのね、代数幾何学の基礎っていうのが分からなくても、あるいはその多変数解析関数論が分からなくても、やがては分かるように自然になっていくんですね。つまり脳がそこにフォーカスしていくので、どんどんどんどん必要な情報っていうのをどんどんどんどん集めていくんですね。だからそれはその事前にそのカリキュラムが作られてるわけじゃなくて、脳が知っていて、そしてそれを集めていくんですね。そういう原理が実は脳にはあるんですよ。だからね、そういうお二方っていうのはその原理をよく理解していたんですね。だから結果的にはそれをもうものの何年間かで、ね、その内容をものにされるわけですよね。これがですね、大事なことなんです。実は何が言いたいかというと、実はですね、結局2つの道があるなと思うんですよ。情熱があって、ああこれ面白そうだな、この問題やってみたいなって、この問題取りこうぜひ分かったらいいなとかね、まあ例えばその相対性理論のね、内容っていうのを知ってみたいな、もう自分のものにしてみたいなとかね、そういう自分のものにしてみたいなと思ったら、それを大事にするってこと、あるいはこの本すごいな、これ読んでみたいなと思ったらば、読めばいいんですよね。すぐ読んでみて。で、分かんなければ分かんないでいいんですよ。で、そうすると自然にね、脳が自然に穴をね、どんどんどんどん埋めてってくれるから。そのことの原理を知っているのが秀才の道なんですよ。それは受験勉強の範囲でもそれが成り立つんですよね、実は。この問題を絶対解いてみたいとか、この問題をもう絶対ものにしてみたいと思ったら、それがどんな難問であろうとも取り組んでみるんですね。そうすると脳っていうのは自然に必要なものを集めてくれるんですよ。だからものすごく効率のいい勉強ができるんですね。でね、もう一つじゃあ非秀才の道ってどうかって言ったら、 面白そうなことがあって、あ、この本って読めたらいいなと思っても、あ、自分には無理だからやめようと思うんですよ。自分に無理だからもうやめてしまおうと思って、ちょっと面白くないけど、棒読みもんだしやってみようかなと思って挫折しちゃうんですね。で、勉強一向に進まないということなんですよ。これがだから非修正の道なんですね。で、修正の道っていうのは、言ってみればね、もっと言葉を変えれば自由への道なんですよ。そしてね、非修正の道っていうのは、言葉を変えれば奴隷への道なんですよ。だから、この発想ってものすごく大事なことなんですね。奴隷の道って、要は人にね、その道を整理してもらわなければ先に進めないっていうことですよ。だけど、人間ってね、実はそんなことしてもらわなくても、どんどんどんどん自分って高めていくことができるんですよね。つまり自由なんですよ。人間って本質的に自由なんですよ。このことを知るのがものすごく大事なことなんですね。だからね、そのレベルが高いとか低いとかね、難しい問題とか優しい問題とかで実はなくて、自分が興味はあるかどうか、これを絶対知りたいなとか、自分がもう何としても自分ものにしたいなっていうのは、そういう情熱があるかどうか、ただそれだけなんですよね。それがあれば、それに任せてやっていけばいいんです。ただそれだけのことなんですね。だ、それは自由への道なんです。で、逆にそうじゃなくて、ああ、自分はそれはできないなと言ったら奴隷の道なんですね。ぜひですね、このお話を役に立てていただけて、自分の自由な人生っていうのを築いていただけたらと、心から思っています。ありがとうございました。